広報日高、令和5年10月号、ナンバー681。表紙、日高、広報日高、2023、令和5年10、ナンバー681。一人一人が、共助の主役。表紙、説明。上部に、ローマ字で大きく、日高。最後の A に乗るように、広報日高。その右に、2023、令和5年、10、ナンバー681が縦並びに置かれています。日高市総合防災訓練の様子が、表紙全体に映し出されています。地域の人がブルーシートを囲むように立ち、ブルーシートの上、手前には AED と人形を前に、左手をこちらに伸ばし、周囲に呼びかけを行っている人。奥には人形に心臓マッサージをしている人がいます。それぞれ傍らでは消防団のキャップをかぶった人が見守っています。その写真に載るように、右には一人一人が、左には共助の主役の文字があります。表紙、説明終わり。令和5年10月、広報日高。インデックス、ナンバー681。P3、駒郷古民家公開10周年記念13野菜。P4、里親月間。P6、令和6年度、保育所、保育園の入所入園申し込み受付。P9、高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。P10、10月は 3R 推進月間です。P12、子育て応援キラキラ通信。P14、あなたの街から。P16、日高インフォメーション。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の魅力再発見、我が家のアイドル。今月の表紙、日高市総合防災訓練で、心肺蘇生法習得訓練を行いました。居合わせた一人一人の協力により、救われる命があります。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真、説明。表紙の写真がモノクロで小さく掲載されています。説明、終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市、ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100 または私立図書館電話 985-5121 へご連絡ください。日高市役所郵便番号 350-1292 日高市大和田南平沢1020番地電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316 開庁時間午前8時30分から午後5時15分土曜日曜日祝日年末年始を除くホームページの QR コードがあります。延長窓口市民課保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務。毎週火曜日、午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課。10月29日、日曜、午前8時30分から正午。市公式 SNS。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、LINE の QR コードがあります。 外国人の皆さんへ。For foreign residents. 市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、10月31日火曜、納期限。市民税、県民税、第3期。国民健康保険税、第4期。電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンからイベントの申し込みや暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は QR コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課 DX 推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。日高市電子申請検索。QR コードがあります。広報日高10月号に掲載している情報は9月20日現在のものです。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。イベント、駒郷古民家公開10周年記念13夜祭、QR コードがあります。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当、公開10周年記念セレモニーや、駒中学校吹奏楽部によるコンサート、十三夜飾りの展示を行います。早秋のひとときを古民家で過ごしませんか？期日、10月28日土曜、時間、内容、午後2時から2時20分、駒郷古民家公開10周年記念セレモニー、午後2時30分から、駒中学校吹奏楽部による十三夜祭コンサート。場所、駒郷古民家。駐車場は、駒郷古民家臨時駐車場無料をご利用ください。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。お知らせ。学校跡地活用サウンディング型市場調査結果。QR コードがあります。問い合わせ。財政課施設管理担当。旧武蔵台中学校、高根中学校、駒小学校の跡地活用について、民間事業者等との対話を通して、アイデアや実現性を把握し、学校跡地活用基本計画の策定に生かすため、サウンディング型市場調査を実施しましたので、結果をお知らせします。詳しい調査結果は、市ホームページをご覧ください。調査期間、6月30日から7月31日。対象、学校跡地活用事業に関心のある民間事業者等。調査内容、3校の学校跡地の事業内容、事業スキームや規模、運営方法等についての企画提案等。調査結果。表があります。事業者種別、応募件数の順に読みます。事業者種別、福祉系、応募件数7件、スポーツ文化系5件、子育て教育系4件、レジャー・アミューズメント系4件、コミュニティ系2件、スタジオ系2件、農林水産系2件、IT 系1件、商業系1件、合計28件、表終わり。お知らせ、子育て世帯。生活支援特別給付金、QR コードがあります。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階、6番窓口。申請が済んでいない人は、お早めに申請してください。対象、次のいずれかに該当する人、1と2の平給付課、1、 一人親世帯の人。丸一、令和5年3月分の児童扶養手当の受給者、支給済み。丸二、児童扶養手当を受給している人と同じ水準の収入の人で、次のいずれかに該当する人。あ、公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当を受けられない人。い、食費等の物価高騰の影響を受けて、直近の収入の家計が急変している人。2. 一人親世帯以外の人。丸 ① 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受給した人。支給済み。丸 ② 丸 ① のほか、平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童。障害児の場合、20歳未満を養育している人で、直近の収入の家計が急変している住民税非課税相当の収入の人。所得の申告をしていない人は、住民税の申告を行ってください。給付額、児童1人当たり一律5万円。申請期限、令和6年2月29日木曜。
里親月間。
イラスト説明。コバトンとサイタマッチが二人でハートを掲げ持っています。イラスト説明終わり。子供たちに温かい愛情と家庭のぬくもりを。10月は里親月間です。それぞれの事情で親と離れて暮らす子供がいます。このような子供たちが家庭と同じような愛情やぬくもりを感じながら育つことができるよう、里親を身近に増やす取り組みを進めています。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。里親とは、里親とは、様々な理由で家族と暮らせない0歳から18歳までの子供を一時的、または継続的に、家庭で受け入れ、育てる人のことです。里親には、いくつか種類がありますが、主なものは次の2つです。1、養育里親。家庭で養育することができない子供を、家庭に戻るまでの間や、自立するまでの間、養育する里親です。期間は、家庭の事情により、数日から数ヶ月の短期から、18歳までの長期など様々です。法的な親子関係はありません。2、養子縁組里親。養子縁組を結ぶことを目的として養育をする里親です。養子縁組が成立すると法的な親子関係になります。Q&A クエスチョン。里親に必要な資格は？アンサー。特別な資格は必要ありません。次の3つの要件を満たしていて、里親を必要としている子供の養育への理解、熱意、愛情がある人なら大丈夫です。1、経済的に困窮していないこと。2、県が行う所定の研修を修了したこと。3、本人及び同居人が結核自由。児童福祉法第34条の20に該当しないこと。クエスチョン。里親に年齢制限はありますか？アンサー。ありません。精神、身体、経済的に安定して子供を養育できれば里親になれます。クエスチョン。どれくらいの収入が必要ですか？アンサー。基準はありません。安定した日常生活が維持できていれば問題ありません。養育里親の場合、手当や生活費が支給されます。里親手当、月額9万円、プラス生活費、月額約6万円、乳児、約5万円、乳児以外、プラスその他教育費、 医療費等実費または定額支給。クエスチョン。実子がいますが、里親になれますか？アンサー。実子がいても、里親になれます。里子を受け入れるときは、実子と十分に話し合い、新しい生活に馴染めるような工夫、配慮が必要です。里親登録までの流れ。里親登録をするには、里親になるためには、児童相談所に相談をして、里親登録をします。1、児童相談所に相談。里親制度の説明を聞き、不安に思うことなどを相談をします。2、基礎研修、2日間、講義1日、施設見学1日の研修を受けます。3、里親申請。里親になりたい気持ちが固まったら、申請書を提出します。4、登録前研修、4日間、講義2日、児童養護施設での実習2日の研修を受けます。5、家庭訪問、児童相談所の職員が家庭環境の確認をします。6、県児童福祉審議会の審議、里親登録が適格か審査をします。7、里親登録、児童相談所に里親として登録されます。里親登録後の流れ、里親登録をしたら、児童相談所からの連絡を待ちます。1、紹介、児童相談所で、里親を必要としている子どもと里親の組み合わせを検討し、紹介をします。2、面会交流、児童養護施設等で実際に子どもと会い、交流を重ねます。3、外出、外泊、子どもが不安を感じなくなったら、外出、外泊を行います。4、委託、子供が里親家庭と暮らすことが良いと判断できたら、正式に里親として養育をお願いします。里親になった後も安心のサポートがあります。児童相談所、里親会の先輩里親、乳児院や児童養護施設の里親支援専門相談員が委託後の相談に乗り、サポートをします。写真、説明。女の子が両手をつないでもらって嬉しそうに足を上げています。写真、説明終わり。市民祭り、ブース出展のお知らせ。11月11日土曜、12日日曜に行われる市民祭りに、里親制度 PR ブースを出展します。クイズに正解すると、コバトングッズをプレゼントします。先着100人。写真、説明。昨年度の様子。市民祭りの展示ブースの中で、お客さんが掲示物を見たり、机に座って資料を見たり、説明を受けている様子です。写真、説明、終わり。里親について詳しく知りたい人は、埼玉里親子ども広場のホームページ、または次へお問い合わせください。社会福祉法人同仁学院、里親支援事業担当、電話 980-7780、川越児童相談所、里親推進担当、電話 049-223-4152、埼玉里親子ども広場の QR コードがあります。お知らせ。令和6年度、保育所、保育園の入所入園申し込み受付。QR コードがあります。問い合わせ。子育て応援課保育担当、1階7番窓口。保育所保育園及び認定子ども園保育枠。入所入園条件は、児童の保護者が 次のいずれかに該当し、児童の保育が必要な場合です。1ヶ月の就労時間が64時間以上を常態としている。フルタイム、パートタイム、夜間、所宅内の労働などのすべての労働。母親の妊娠、出産、出産予定日6週間前の属する月の初日から出産後8週間の属する月の末日まで。保護者に疾病、不詳、または心身に障害がある。同居、または長期入院等の親族を介護、看護している。災害の復旧にあたっている。給食活動を継続的に行っている。起業準備も含む。就学している。職業訓練校等の職業訓練も含む。児童虐待の疑いがある家庭や DV 等の養子縁家庭。育児休業取得中にすでに保育施設を利用している子どもがいて、市が引き続き利用の必要があると認めた場合。注意事項。新規に入所入園を希望する人は、書類を提出後、第一希望の保育所、保育園で面接を行ってください。面接は、保育所、保育園に直接電話予約を行い、11月中に済ませてください。現在入所、入園中で継続して同じ施設を希望する場合も申し込みが必要です。面接不要。市外の保育施設を希望する人は、市からの協議が必要になるため、保育施設管轄市町村に締め切り日を確認の上、余裕を持って提出してください。受付期間終了後の提出分は、二次審査に回ります。胎児の申請はできません。入所入園の承諾。審査の結果は、令和6年2月中旬に通知します。保留となった場合は、5月以降の再審査で入所入園が可能になった場合に連絡します。電話等による事前の紹介には答えられません。申し込み書の配布。10月2日月曜から子育て応援課及び各出張所で配布。申し込み期間、11月1日水曜から30日木曜までの平日、午前8時30分から午後5時15分。毎週火曜日は午後7時まで。11月5日日曜、午前8時30分から正午。提出書類、子どものための教育・保育・給付支給認定申請書、県・保育所等入所申込書、就労証明書など、保育の必要性を確認するための各種証明書類、申し込み内容確認書、申し込み書の提出、直接担当へ、新規・転園を含む、入所入園希望者の面接日程。表があります。場所、期日、時間、対象年齢の順に読みます。場所、駒川保育所、原宿 69-2、電話 989-1925。期日、11月28日火曜。時間、午前9時30分から午後4時30分。対象年齢、満1歳から5歳。駒保育所、梅原 5-2、電話 989-1579、11月27日月曜、電話連絡の際、保育所と調整の上決定、満1歳から5歳。高根保育所、下加山 490-1、電話 985-0564、11月13日月曜、午前9時30分から午後4時30分、満6ヶ月から5歳、高萩保育園、高萩 1136-2、電話 989-2042、11月1日水曜から30日木曜随時。随時。満6ヶ月から5歳。開栄保育園、朝日が丘720-4。電話、985-7806。11月1日水曜から30日木曜、随時。随時。満2ヶ月から5歳。朝日保育園、森戸神殿99-4。電話、985-0553。11月1日水曜から30日木曜、随時。随時。満2ヶ月から5歳。更新保育園、
中香山359。
電話、986-0680。11月1日水曜から30日木曜、随時。随時。満3ヶ月から5歳。日高どろんこ保育園、朝日が丘211-3。電話、984-1370。11月1日水曜から30日木曜、随時。午前9時から午後5時。生後57日から5歳。フレンド認定子ども園、第 589-9。電話、982-2293。11月1日水曜から30日木曜、随時。随時。満6ヶ月から5歳。日高富士見台認定子ども園、新堀150-3。電話、989-8778。11月15日水曜から29日水曜、平日のみ。11月20日月曜を除く。午前9時30分から午後2時30分。満4ヶ月から5歳。武蔵台わんぱく保育園、武蔵台 1-26-9。電話、982-4800。11月1日水曜から30日木曜、随時。随時。満6ヶ月から2歳。キッズ朝日森戸神殿99-11。電話、985-0553。11月1日水曜から30日木曜、随時。随時。満2ヶ月から2歳。場所、ひまわりのおうち、加山、240-15、電話、978-9620。期日、11月1日水曜から30日木曜、随時。時間、随時。対象年齢、満4ヶ月から2歳。表、終わり。対象年齢は、令和6年4月1日時点のものです。
募集、日高市ファミリーサポートセンター協力会員講習会を開催。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、日高市ファミリーサポートセンター、電話 985-9100。ファミリーサポートセンターでは、子育てのサポートができる人を募集しています。サポート内容は、小学6年生までの子の送迎や預かり等です。すべての講習を受講すると、協力会員として登録することができます。都合により、すべての講習に参加できない人もお気軽にご相談ください。表があります。期日、時間、主な内容の順に読みます。期日、10月26日木曜、時間、午前9時から午後3時、主な内容、ファミリーサポートセンター、事業説明、発達に偏りのある子の、理解と支援、療育支援、訪問サポートの心得、 家庭児童相談室、11月2日木曜、午前9時から午後3時、子供の世話、ミルクの作り方、沐浴指導等、子供の世話と遊び、11月9日木曜、午前9時から午後3時、普通救命、救急講習3、乳幼児、小児、ファミリーサポートセンターの諸手続き。小終わり。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住で、心身ともに健康で、子育て援助に理解と熱意がある18歳以上の人。人数10人。費用無料。持ち物、筆記用具、飲み物、昼食。申し込み、10月20日金曜までに、電話で、日高市社会福祉協議会、日高市ファミリーサポートセンターへ。お知らせ、新型コロナワクチン、令和5年秋開始接種。QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、ワクチン接種推進担当、電話 978-7655。 9月20日から新型コロナワクチン、令和5年秋開始接種を実施しています。秋開始接種は、重症者を減らすことを目的とし、重症化リスクが高い人に接種をお勧めしています。なお、重症化リスクが高くない人であっても、接種の機会を確保しています。接種をお勧めする人、65歳以上の人、生後6ヶ月以上、65歳未満の基礎疾患を有する人。お知らせ。令和6年度幼稚園等の入園申し込み受付。問い合わせ各施設へ。願書配布及び受付場所は各施設です。対象児童。3歳児。令和2年4月2日から3年4月1日生まれ。4歳児。平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ。5歳児。平成30年4月2日から31年4月1日生まれ。私立幼稚園、狭山ヶ丘幼稚園、下加山523、電話 989-4681、高萩幼稚園、高萩2200、電話 989-5196、認定こども園、幼稚園枠、フレンド認定こども園、第 589-9、電話 982-2293、日高富士見台認定こども園、新堀 150-3、電話 989-8778、文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090、 開館時間午前9時から午後9時、休館日10月2日月曜 16日月曜、11月6日月曜、20日月曜、QR コードがあります。毎年恒例無料開放で実施。友達、家族を誘ってアリーナで遊んでみよう。期日、10月9日祝日。時間、午前9時から午後4時。種目、卓球、バドミントン、バスケット、1ゴール。費用、無料。室内用のシューズ、ラケット、ボール等、必要な道具はお持ちください。かっこよく楽しもう。日高市民祭りに参加しよう。キッズヒップホップダンス教室。期日10月から12月までの毎週金曜日。11月10日、12月29日を除く。時間、午後5時15分から6時15分。対象、小学生。費用、1万120円、税込み。10月は、がん検診、受診率 60% 達成に向けた集中キャンペーン月間。がん検診、愛する家族への贈り物。問い合わせ、保健相談センター、保健相談担当、電話、985-5122。がんは日本人の死因第1位です。男性の3人に2人が、女性の2人に1人が、がんになっています。それでも、早期発見と早期治療で、半数以上が治る時代になりました。早期発見のためには、定期的ながん検診が有効ですが、日本のがん検診受診率は 40% と先進国の中では低い状況です。面倒だと検診を先延ばしにしていた人、若いからまだ大丈夫と受けたことのない人は、今年こそは受診してみませんか？QR コードがあります。胃がん。胃に何らかの刺激が加わって起こります。塩分過多、喫煙、ヘリコバクターピロリ菌など、以前に比べ診断や治療技術の向上により、死亡数は減ってきました。しかし、胃がんに特徴のある症状があるわけでなく、胃の不快感、腹痛をありふれた体調不良だろうと見逃す人もいます。50歳以上の人に2年に1回の定期的ながん検診が推奨されます。検診内容、バリウムを飲む、イブ、X 線検査と胃カメラを飲む、内視鏡検査とがあります。大腸がん、40歳頃から増え始めます。日本人のがん死亡原因の女性1位、男性2位であり、食事の欧米化を受けて増加傾向にあります。早期に発見治療することで 95% 以上の人が治ります。しかし、早期には自覚症状がほとんどありませんので、毎年1回の検査を続けることが大切です。検診内容、便に血が混じっているかどうか、2日間の便を検査します。便の表面をこするだけなので、非常に簡単です。子宮頸がん、20歳から30歳代の若い人に増えてきており、 30歳代後半で最も患者数が多くなっています。初期には症状はなく、進行するにつれて不正出血、下腹部の痛みなどが出てきます。検診内容、ブラシやヘラで子宮頸部の細胞をこすり取って調べます。20歳を過ぎたら検診を受けましょう。乳がん、食事の欧米化や出産経験の減少などにより急増中です。40歳代後半に発症のピークがあります。がんは小さいうちに見つけると治る可能性が高い病気です。進行すると他の臓器に転移して様々な症状を引き起こしたり、命を脅かしたりするようになります。検診内容、乳房専用の X 線検査でしこりになる前の石灰化がないかを調べます。乳房を板で挟み撮影します。市のがん検診、集団検診、保健相談センターや公民館で行い、同時に複数のがん検診を受診できます。詳しい日程や会場は、日高市健康スケジュール、または市ホームページをご覧ください。個別検診、指定の医療機関でがん検診を受けます。集団検診では日程の都合がつきにくい働く世代の人におすすめです。がん検診、目指せ受診率 60% 超。厚生労働省、がん検診、ロゴマークがあります。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
お知らせ、高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、健康の街推進担当、電話985-5122。接種期間、10月20日金曜から令和6年1月31日水曜。市内の接種できる医療機関、表があります。医療機関名、住所、電話番号の順に読みます。医療機関名、朝日が丘病院、住所、森戸神殿 99-1、電話番号 989-1121。岡村記念クリニック、栗坪 230-1、986-1110、奥田整形外科、南平沢、370-984-1234、埼玉泌尿器皮膚科クリニック、高萩171-3、安藤ビル1階、978-9591、島村医院大谷沢638-1、985-8614、武井内科、高萩605-1、978-6006、のぞみクリニック、下加山527-3、989-7778、 ひるま委員、くりつぼ 296-1、989-1131、前田クリニック、武蔵台 1-23-16、982-5002、水村委員、原宿 216-1、989-9351、武蔵大病院、久保 278-12、982-2222、横田委員、加山 370-2、989-0695、吉村委員、駒川 2-15-15、985-1433、令和レディースクリニック、高富 46-7、984-0311、今日終わり。県内接種協力医療機関でも接種できます。詳しくは埼玉県医師会のホームページをご覧ください。QR コードがあります。接種の受け方。1、医療機関に直接予約し、説明書と予診票を受け取る。2、説明書をよく読み、予防接種の効果や副反応などについて理解してから予診票を記入し、接種を受ける。医療機関に予約の際、予診票の有無を確認し、用意がなければ保健相談センターで予診票を受け取ってください。対象1、市内に住所がある接種当日に65歳以上の人。2、接種当日に60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる免疫機能に極度の障害を有し、その障害が身体障害者手帳1級程度の人、身体障害者手帳等の証明できるものが必要。2に該当する人は、身体障害者手帳をお持ちの上、事前に保健相談センターにお申し出ください。対象者への個別通知はありません。接種回数1回、費用、自己負担額1000円。医療機関の窓口でお支払いください。対象者のうち、生活保護法による非保護世帯の人は無料となります。事前に保健相談センターにお申し出ください。持ち物、接種当日、本人確認できるもの、マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等、注意事項、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種が可能です。お知らせ、中学3年生のインフルエンザ予防接種費用を助成します。QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、健康の町推進担当、電話、985-5122。高校受験等を控えた重要な時期に備えて予防接種を受けましょう。接種期間、10月20日金曜から令和6年1月31日水曜。対象、市内に住所がある中学3年生。平成20年 4月2日から21年4月1日生まれ。費用無料、持ち物、予診票、健康保険証、子ども医療受給者証、母子健康手帳。説明書と予診票の配布、通っている学校を通じて配布。市外の学校の場合は個別に郵送します。注意事項、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種が可能です。
広告。おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591。埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
お知らせ。10月は 3R 推進月間です。QR コードがあります。問い合わせ。環境課廃棄物対策担当。3R とは、リデュース、リユース、リサイクルの3つの英語の頭文字を取った総称です。R が3つ並んだ3マークの画像があります。日本のもったいないは、世界中で通用する言葉で、日本人の習慣でもあります。日頃からもったいないからまだ使える、まだ必要ないから買わない、などの 3R 活動を意識して循環型社会を目指していきましょう。リデュース、発生抑制。リデュースとは、ゴミの量をできる限り少なくすることを言います。例、エコバッグの使用、過剰な包装を断る、物を買いすぎないなどの方法を意識しましょう。リユース。再使用。リユースとは、物を捨てずに繰り返し使うことを言います。例、不要品は人に譲ったり、買取ショップへ持ち込んだりしましょう。リサイクル、再生利用。リサイクルとは、一度ゴミとなったものを資源として再利用し、形を変えて別の製品にすることです。例、エコマーク商品やリサイクルトイレットペーパーなどを選んで、購入することを心がけましょう。お知らせ。ゴミゼロの日。クリーン日高市民運動。道路美化活動。周期。QR コードがあります。問い合わせ。環境課廃棄物対策担当。10月22日日曜に。ゴミゼロの日。クリーン日高市民運動、道路美化活動、周期を実施します。ゴミゼロ運動は快適な生活環境を維持するために、市内の各団体のご協力をいただき、地域全体の美化清掃を行うものです。お住まいの地区や公園、河川、道路などの清掃活動を通じ、清潔感あふれる街づくりを進めましょう。なお、当日ご協力いただける団体を募集していますので、担当までご連絡ください。写真があります。昨年のゴミゼロ運動の様子です。草むしりや、ゴミ拾いをしています。写真終わり。お知らせ。10月1日は浄化槽の日です。維持管理について。問い合わせ、環境課、生活環境担当。10月1日は浄化槽の日です。 この機会に浄化槽の仕組みや点検の大切さを再確認しましょう。合わせて浄化槽の清掃、保守点検、法定検査なども忘れずに実施しましょう。浄化槽は生活排水をきれいにする設備です。そのため、維持管理を怠ると自然環境に悪影響を及ぼし、故障の原因にもつながります。また、悪臭等によって近隣トラブルになることもあり、維持管理はとても重要です。浄化槽管理者は毎年1回法定検査を受けることが法律で義務付けられています。浄化槽を適正に維持管理して、きれいな水環境を守っていきましょう。検査は管理者自身で依頼するものです。県で指定された検査機関、一般社団法人埼玉県環境検査研究協会に直接連絡してください。QR コードがあります。図説明、三つの丸が三角につながっています。丸の中を順に読みます。法定検査、保守点検や清掃が適正に実施されているか判断。保守点検、浄化槽の点検、補修や消毒剤の補給などを行う。清掃、汚泥等の引き抜き、洗浄を行う。三角形の中にこの三つは必ず実施しましょうとあります。図説明終わり。お知らせ、私有地を売却します。問い合わせ、管財課財産管理担当1階1番窓口。入札申し込み期間10月18日水曜から11月1日水曜午前8時30分から午後5時同日曜日及び祝日を除く。入札申し込み方法、管財課で配布する書類に必要事項を記入の上、担当へ提出。入札保証金10万円、申し込み時、落札とならなかった場合には返還します。入札執行日、11月8日水曜。購買基盤、面積等、1、原宿、363番7、364番6、364番7、364番10、一体の土地として売却、土地面積 203.13 平方メートル、最低売却価格856万円。2、武蔵台1丁目222番4。9コマ駐在所、建物あり。土地面積 158.48 平方メートル。建物延べ床面積 75.14 平方メートル。構造、木造スレート武器、2階建て、最低売却価格、237万円。売却する私有地周辺の略図があります。1の原宿は、市役所通りと市営住宅が目印です。2の武蔵台1丁目は、 駒武蔵台郵便局の向かいにあります。略図終わり。
子育て応援キラキラ通信 QR コードがあります。イベントレポート仲直りのきっかけに8月30日ぬくぬく出張広場お日様で手作りおもちゃを作成しました。子供を叱らなければならなかった後は動物などのおもちゃを返してみるとお互い話しやすいこともあるそうです。写真が3枚あります。写真説明。上は一組の親子が楽しそうに笑い合っています。女の子が手におもちゃを持っています。左下は何組かの親子がおもちゃを作っている様子です。畳の部屋でテーブルに道具が並んでいます。右下は男の子が2人それぞれおもちゃを手にして見ています。その後ろで1人の女性が螺旋状のおもちゃを手に持って面白そうに見ています。写真説明終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ日高どろんこ保育園内電話 984-1370 QR コードがあります。利用時間月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、10月11日水曜、2、10月26日木曜、3、11月8日水曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順、内容、1、肉味噌うどん、2、パンプキンサンドイッチ、3、大学芋、費用200円。申し込み1、10月2日月曜、2、10月16日月曜、3、11月1日水曜午前10時から。アワカフェ0歳児の日10月10日火曜午前10時30分から11時30分令和4年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、10月19日木曜、午前10時30分から11時30分、令和3年4月2日から4年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。芸術学校、10月20日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、ハロウィーン飾り作り、持ち物等、汚れてもいい服装、不要。青空保育、11月1日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要。出前保育、1、10月16日月曜、2、10月30日月曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、加藤牧場、2、旭ヶ丘公会堂、雨天中止、不要。表終わり。地域子育て支援センター、くるみ、 日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071、 QR コードがあります。利用時間、月曜日から金曜日午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。利用は予約が必要です。誕生月の子供にはプレゼントを用意しています。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、一歳教室、よちよち、ハロウィーン、期日、10月18日水曜、時間、1、午前9時から10時30分、2、午前11時から正午、対象、一歳児とその保護者、各回6組、申し込み順、内容等、みんなで可愛く変身しよう。費用30円。申し込み、10月4日水曜午前9時30分から。2、3歳教室、ひまわり、ハロウィーン。10月25日水曜、1、午前9時から10時30分。2、午前11時から正午。2、3歳児とその保護者、各回6組、申し込み順、みんなで可愛く変身しよう、費用30円、10月11日水曜、午前9時30分から、パパ集まれ、11月8日水曜、午前9時30分から10時30分、未就園児とその保護者、6組、申し込み順。家で遊べるおもちゃ作り、持ち物、水筒、タオル。10月24日火曜、午前9時30分から、表終わり。子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話 985-8020。QR コードがあります。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3、土曜日、および祝日は利用できません。プレイルームは午後4時までの利用となります。利用は予約不要です。ただし、10月19日木曜午後、11月6日月曜、正午から午後3時までは通常利用できません。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、双子ちゃん、プレママ一緒に集まれ。期日、10月19日木曜。時間、午後2時から3時。対象、双子の未就園児とその保護者6組程度、多胎妊婦4人、申し込み順。内容、みんなで情報交換やおしゃべりをしましょう。助産師も参加します。持ち物、バスタオル、飲み物。申し込み、10月5日木曜午前9時30分から。はじめましての日、10月23日月曜、午前10時から11時、ぬくぬくの利用が初めての1歳未満の乳児とその保護者、5組程度、申し込み順。ぬくぬく内の見学や、触れ合い遊びをして楽しく過ごしましょう。10月2日月曜午前9時30分から。0歳児サロン、11月6日月曜午後1時30分から2時30分。未就園児とその保護者7組、申し込み順。 同い年のお友達やママ・パパたちの出会いに気軽にワイワイおしゃべりしませんか？10月23日月曜午前9時30分から。章終わり。ぬくぬく出張広場お日様。電話 985-8020。 利用時間月曜日と水曜日午前10時から午後4時。祝日は利用できません。場所駒川南公民館。利用は予約不要です。ただし次のイベント日は午前の通常利用はできません。イベント親子リトミック。期日10月30日月曜。時間午前10時から10時40分。対象未就園児とその保護者6組。申し込み順。内容ハロウィーンをテーマに遊びましょう。申し込み10月16日月曜午前9時30分から。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、10月13日、金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話 989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容、親子の交流、赤ちゃん広場、10月18日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流、赤ちゃん広場、10月26日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、親子の交流、ポカポカ広場、10月10日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者、親子の交流、ポカポカ広場、10月24日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者、ハロウィーンごっこ、ひよこルーム、10月18日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者、ハロウィーン。表終わり。ピヨピヨ広場は11月はお休みします。保健相談センター、電話 985-5122、 検診等。表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時。対象、令和5年6月中の出生時。期日、11月17日金曜。受付時間、午後0時30分から1時30分。持ち物、母子健康手帳。 バスタオル、お手拭き。乳幼児健康診査、1歳6ヶ月児。令和4年4月中の出生時、11月10日金曜、午後0時30分から1時30分。母子健康手帳。乳幼児健康診査、3歳児。令和2年7月中の出生時、11月24日金曜、午後0時30分から1時20分。母子健康手帳。検査用の尿。保育相談。身体測定。育児相談。栄養相談。歯科指導。試食。10ヶ月児。令和4年12月中の出生時。11月14日火曜。午前9時15分から10時。母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、イベント、赤ちゃんサロン、期日、11月21日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み必要。あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして本人に差し上げています。市政情報課、広報、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。説明。5つのイベントと19枚の写真が掲載されています。順に読みます。日高市総合防災訓練。9月3日、4年ぶりとなる大規模訓練を行いました。市内の各区、自主防災組織で安否確認訓練を行い、市役所や公民館では応急救護訓練や心肺蘇生法習得訓練、初期消火訓練などを行いました。日頃から家族や近所の人とともに防災意識を高めていきましょう。市民カメラマン、梅本千恵子さん、鈴木邦明さん撮影。市役所会場。説明、写真が6枚あります。番号順に読みます。説明終わり。1、応急救護訓練。写真説明、男性が2人、白い布で腕をつって固定する訓練をしています。写真説明終わり。2、ドローンを活用した情報収集訓練。写真説明、消防車が並んでいる上空を1台のドローンが飛んでいます。左手に操縦している人がいます。写真説明終わり。3、消防団による道路障害除去訓練。写真説明、消防団員がチェーンソーで倒木を切っています。写真説明終わり。4、消防署による救出救助訓練。写真説明、市役所の屋上から担架をロープで下ろそうとしています。写真説明終わり。5、消防署消防団による一斉放水。 写真説明。駐車場に消防車が並び、その前に消防服の人が並んで、一斉に視聴者へ向けて放水しています。手前では、はしご車からも放水しています。写真説明、終わり。6、初期消火訓練。写真説明。子供が3人並んで消火器を操作しています。写真説明、終わり。区公民館会場。説明。写真が5枚あります。番号順に読みます。説明終わり。1、AED を使用した心肺蘇生法習得訓練。写真説明。人体模型を使って AED の使い方を学んでいます。操作している人は3人。たくさんの人が周りで見ています。写真説明、終わり。2、安否確認訓練。写真説明。男性と女性が書類を見ながら安否確認をしています。写真説明、終わり。3、搬送訓練。写真説明。竹竿と毛布を使って担架を作る訓練をしています。写真説明、終わり。4、初期消火訓練。写真説明。男性が消防団員から消火器の扱い方を教わっています。写真説明、終わり。5、応急救護訓練。写真説明。消防団員が女性の右腕を白い布で固定しています。その後ろで男性がそのやり方を真剣に見ています。写真説明、終わり。8月27日、色鮮やかな思い出に。JR 駒川駅前で、歩行者天国夏祭りが開催されました。賑やかな祭り囃子が響く中、多くの出店が並び、訪れた子どもたちも大満足。夏休みの最後の思い出になりました。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明。笛や太鼓を鳴らす人たちと、おかめの面をかぶった踊り手がいます。向こうでは親子連れがお囃子を楽しんでいます。写真説明、終わり。9月2日、音楽の秋、スタート。文化体育館日高アリーナで、日高市音楽の集いが行われました。市内の児童生徒や吹奏楽団が練習の成果を披露しました。定番の合奏曲に加えて、歌謡曲やJ-POP メドレーなど、多種多様な曲で来場者を楽しませていました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、平田元次さん、撮影。写真説明、3枚あります。左上は、市内の学校の吹奏楽部の演奏の様子です。右上は、バンド演奏です。エレキギター、ベース、ドラムの3人の熱演です。下はドラムセットを前に吹奏楽の合同演奏です。トランペット、トロンボーン、ユーフォニウムなどの金管楽器を制服の違う生徒たちが演奏しています。写真説明、終わり。9月10日、高みを目指して。文化体育館日高アリーナで日高市賛同大会が行われました。老若男女を問わず、多くの人たちが日頃鍛えた心技体で遺憾なく能力を発揮していました。選手だけでなく、周囲の応援や観戦者も一丸となって会場の熱気を生み、50回目の記念すべき大会であることを物語っていました。写真説明、3枚あります。左上は、開会式での選手宣誓の様子です。右上は、弓道の様子です。選手が一列に並び、手前の選手から 順に弓を引いていきます。下は剣道の試合の様子です。右側の選手が大きく踏み込んで面を打ちに行きます。写真説明終わり。9月5日、正しい手の洗い方。日高市食品衛生協力会の皆さんが高萩幼稚園で園児に手洗い指導を行いました。園児たちは手洗いをした後、手洗いチェッカーを使って残った汚れを確認し、指導員から正しい手の洗い方を学びました。写真説明。女性が手洗いチェッカーに手をかざしています。園児たちがそれを取り囲んで見ています。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。宝くじの助成を受けて整備しました。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源としたコミュニティ助成事業を実施しています。この度、旭ヶ丘自治会では、宝くじの助成金を受けて、秋祭りに使用するのぼり旗、のぼり旗立て用のアルミポール等を整備しました。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。写真があります。写真説明。鳥居の両脇にのぼり旗が立っています。写真説明終わり。安全運転のご提案。さらなる安全運転意識と事故違反の抑止効果の向上を目指すために、運転記録証明書の活用がおすすめです。自動車安全運転センターでは、運転記録証明書のほか、無事故無違反、累積点数等、運転免許履歴の各証明書を発行しています。証明書の申請方法は、自動車安全運転センターホームページをご覧ください。問い合わせ、自動車安全運転センター埼玉県事務所、電話 048-541-2411、QR コードがあります。市税の滞納解消への取り組み。市税は私たちが安心して暮らしていくための重要な役割を担っています。また、様々な公共サービスは納税によって支えられています。このようなことから、市税の滞納は市の財政を圧迫し、公共サービスの提供に支障をきたすだけでなく、何よりも納期限内に納税している大多数の人との公平性を欠くことになります。このため、市では滞納解消へ向けて次の通り取り組んでいます。滞納処分を強化し、納税者に不公平が生じないよう厳正に対処します。差し押さえの実施、市税及び国民健康保険税の滞納者の財産、給与、預金、不動産などの差し押さえを執行し、未納の税に充てています。令和4年度は193件の差し押さえを行いました。また、差し押さえ等により受け入れた約3063万円を未納の税に充てました。差し押さえ件数、令和4年度、給与69件、預金93件、不動産14件、その他債権17件、生命保険、国税還付金等。滞納者への訪問、滞納者の自宅に訪問し、納付を促します。休日及び夜間延長窓口の実施、平日に金融機関で納税することができない人や、納税相談などに来庁することができない人などを対象に、休日窓口及び 夜間延長窓口を実施しています。問い合わせ、修税課修税担当、1階11番窓口。住民票の写し等の本人通知制度事前登録受付中。第三者等による住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害を防ぐことを目的として、事前登録した人に交付したことを通知する本人通知制度を実施しています。通知する内容、交付年月日、交付した証明書の種別、通数、交付請求者の種別、代理人、第三者、登録手続き、本人確認ができるもの、マイナンバーカードや運転免許証等をお持ちの上、直接各出張所または市民課へ、問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口、QR コードがあります。年金未知識、保険年金課、国民年金、医療費担当、国民年金保険料の法定免除制度。次の要件に該当した人は、届出をすることで保険料が免除されます。対象、次のいずれかに該当する人。障害基礎年金等の障害年金1、2級を受給している人。日本国籍を有し、生活保護法による生活扶助を受給している人。国立保養所等に入所中の人。この期間についての老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。平成21年4月以降の免除期間。生活扶助以外の生活保護を受給している人。生活扶助を受給している外国籍の人は、法定免除に該当しないため、免除を希望する場合は、一般の免除申請をしてください。免除理由に該当しなくなった場合にも届出が必要です。届出の際に必要なもの、マイナンバーカードまたは写真付きの本人確認ができるもの、およびマイナンバー通知カード、障害基礎年金等の受給開始日がわかる書類、年金証書等、生活保護受給証明書。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口、QR コードがあります。
広告、お葬式の先進堂、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話、0120-7676。
入学準備金融資制度のご案内。受付期間、11月1日水曜から令和6年3月19日火曜。入学金等が必要となる日の3週間前までに所定の書類を提出してください。対象、令和6年度に高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学への留学を予定している人の保護者で、次のすべてを満たす人。1、留学に要する資金の調達が困難な人。2、市内に住所がある人。3、市税等を滞納していない人。4、連帯保証人、原則県内在住がいる人。自己資金がある人や、親族、知人、金融機関などから入学金等を全額調達できる人、国や県などの他の入学金、奨学金等の制度を利用できる人は、この制度の対象にはなりません。融資限度額、高等学校、専修学校、高等専門学校、国公立15万円、私立50万円、短期大学、大学、国公立40万円、私立70万円。融資方法、融資決定後に、 市指定の金融機関から融資、利子、原則無利子、利子負担額を市から利用者に支払います。返済期間、5年以内、返済方法、毎月口座引き落とし、繰上返済か、問い合わせ、教育総務課、教育総務担当、QR コードがあります。ご存知ですか？行政相談週間。10月16日月曜から22日日曜までは、行政相談週間です。市では、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、毎月第3金曜日の午後、行政相談所を開設しています。市の対応などについて、説明に納得できない、処理が間違っているのではないか、などの苦情や要望を受け付けています。相談は無料、予約も不要です。日時、10月20日金曜、午後1時30分から4時、受付は午後1時から3時30分までです。場所、障害学習センター、相談内容、登記、雇用、年金、相続、税金、道路、行政一般など、行政苦情110番、電話 0570-090-110、ファックス 048-600-2336、総務省関東管区行政評価局、聞く耳埼玉でも相談を受け付けています。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、QR コードがあります。教育相談室だより500、子供の遊びとゲーム。以前の公園では、ボールや遊具で遊んでいる子供の姿をよく見かけていましたが、近年は公園のベンチに座って楽しそうにゲームをしている子供の姿が多く見受けられます。文部科学省が令和4年度に実施した全国学力学習状況調査、小学校6年生、中学校3年生対象に、普段月曜日から金曜日まで、1日あたりどれくらいの時間、テレビゲーム、コンピューターゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームを含むをしていますか？という質問があります。その質問に対して、小学校6年生は9割以上、中学校3年生は9割弱の子供がゲームをしているという結果が出ました。今やゲームは多くの子供の遊びの中心的存在として、生活から切り離すことができないものとなっています。その反面、ゲームに夢中になるあまり、学習がおろそかになってしまうのではないか。夜遅くまでゲームをして、朝起きられず、生活リズムが乱れてしまうのではないか。人との関わりが少なくなり、コミュニケーション不足になってしまうのではないかなどと、心配している保護者も多くいます。そこで、ゲームをする上で大切なことが、それぞれの家庭のルール作りです。次のことを参考にしてみてください。1、ゲームで遊ぶためのルールは、保護者が決めて子供に押し付けるのではなく、親子が話し合って決めることが重要です。子供自身がルール作りに参加し、親子で意見交換しながら、守れそうだと思えるルールを考えます。そのプロセスに意味があり、子供の自立性を育みます。2、ゲームを楽しむために何をしなければならないかを把握させましょう。子供の生活スタイルに応じて、睡眠時間、家族での時間、食事、勉強、習い事などを確認し、ゲームに使える時間を決めましょう。3、ルールが守れた、守れなかったということに一喜一憂するのではなく、守れないことが続くのであれば、見直すことが大切です。ルールが守れれば褒め、守れないときは 原因を一緒に考え、解決策を探っていきましょう。外遊びは、日暮れが遊びの終了の目安になります。テレビ視聴は、番組の終了が一区切りとなります。ゲームは、それぞれが決めたルールが元になります。自分自身の気持ちと折り合いをつけて終了できる。そんなゲーム遊びができる子供になってくれるといいですね。
広告、お葬式の先進堂、電話 0120-767682、 病院や施設へのお迎え、24時間受付、安置室完備。
水道メーターの取り替えにご協力を。地域を分けて水道メーターを取り替えるため、使用期間が十分に残っている場合でも、取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が敷地内に立ち入りますので、ご了承ください。期間、10月20日金曜から11月10日金曜、対象地域、駒寺の神殿の全部、南平沢、尾中毛、中沢、朝日ヶ丘、森戸神殿の各一部。対象地域の地図は、市ホームページに掲載しています。該当する人には、事前にハガキでお知らせします。QR コードがあります。お願い、注意事項。メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などをつながないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。作業の際、立ち会いは不要です。留守でも交換することがあります。取り替え後、蛇口から濁った水が出たときは、少しの間水を流し、きれいになってから使用してください。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。 迷い犬が増えています。観察や注射済み表がついていない犬は、飼い主を見つけることができません。犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づく登録を必ず行い、首輪などに観察と注射済み表をつけてください。万が一、飼い犬が行方不明になったときは、狭山保健所及び飯能警察署へ連絡をしてください。狭山保健所、電話 04-2941-6535、 飯能警察署、電話 972-0110、 問い合わせ環境課生活環境担当。常設人権相談所、みんなの人権110番。差別や虐待、ハラスメントなど様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。秘密は厳守します。日時、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く。相談担当者、法務局職員、所沢人権擁護員。相談電話番号、電話 0570-003-110、 全国共通無料。発信地域に応じて自動的に管轄法務局に接続されます。県内で携帯電話から発信されたものはすべて埼玉地方法務局人権擁護課につながります。窓口での面接相談の予約も受け付けています。問い合わせ、埼玉地方法務局、所沢支局総務課、電話 04-2992-2677。環境影響評価書の縦覧。川越都市計画事業、旭ヶ丘松野台土地区画整理事業に係る環境影響評価書の縦覧を行います。期間、10月6日金曜から20日金曜。縦覧場所、市街地整備課、市立図書館、県環境政策課、ほか、問い合わせ、市街地整備課、新市街地整備担当、違反建築防止週間、新築時は適法でも、その後の増築、改修、用途変更により、違反になってしまう場合があります。建築確認が不要な場合でも、法の基準は守らなくてはいけません。増築等をお考えの際には、事前に建築士や所管の行政窓口へ相談をお願いします。期間、10月15日日曜から21日土曜、問い合わせ、都市計画課、建築指導、開発指導担当。耐震診断、耐震改修に関する補助制度。市では、木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事の費用の一部を補助しています。また、木造住宅の無料簡易耐震診断も行っています。対象建築物、昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造建築物で、500平方メートル以下の建築物、問い合わせ、都市計画課、建築指導、開発指導担当。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和5年8月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和5年8月の可燃ごみ、全体量 865.69トン、昨年同月との比較マイナス 101.11トン、処理費用3713万8101円、マイナス 274万2399円、一人当たりの量 15.89kg、マイナス 1.77kg、一人当たりの処理費用682円、マイナス47円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり42,900円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。集積所は地域の皆さんで使う場所です。ゴミを出す前に収集日程表や分別表を再確認するなど、ルールとマナーを守り、お互いが気持ちよく使えるようにしましょう、とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。日高でお得、ペイペイ使ってウキウキなお買い物、最大 30% 戻ってくるキャンペーン、第3弾、中止のお知らせ。10月に予定していたキャッシュレス決済サービス PayPay によるポイント還元キャンペーンについては、令和5年8月に実施した第2弾において予想を上回るご利用いただき、ポイント還元額が予算の上限に達する見込みとなったため、キャンペーンを中止します。予定されていたキャンペーン期間、 10月1日日曜から31日火曜、問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。共同募金にご協力を、10月1日から、心つなぐ、笑顔を作る共同募金を県の独自スローガンとして、県内一斉に共同募金運動が始まりました。共同募金運動、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金は、共助の精神に基づき、民間社会福祉施設や団体等の福祉関係事業に対する支援資金や、災害に備える活動への支援など、様々な課題を解決するための役割を期待されています。問い合わせ、県共同募金会、日高市市会、電話 985-9988。 ハロウィンジャンボ宝くじ販売中。今年のハロウィンジャンボは1等前後賞を合わせて5億円。同時発売のハロウィンジャンボミニは1等前後賞を合わせて5000万円。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など、地域住民の福祉向上のために使われます。お求めは、県内の宝くじ売り場で、発売期間、10月20日金曜まで、抽選日、10月27日金曜、問い合わせ、公益財団法人、埼玉県市町村振興協会、電話 048-822-5004。 麻薬、覚醒剤、大麻乱用防止運動を実施します。期間11月30日木曜まで。麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は健康を害する大変危険なもので、自分の人生だけでなく、家族など周りの人たちの人生までも狂わせてしまいます。特に大麻は、体に害がないなどの誤った情報で、若者を中心に乱用が増加しています。薬物の誘いには、きっぱりはっきり断りましょう。正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの人は、狭山保健所、県薬務課にご相談ください。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535。 県薬務課、電話 048-830-3633。 青年貢献何でも相談。日時、10月21日土曜、午前10時から午後4時。相談方法、電話相談、電話 048-865-7511、当日のみ。対面相談、埼玉弁護士会館、浦和駅西口より徒歩約15分。対面相談は予約制です。10月18日水曜までに、電話で、県地域包括ケア課へご連絡ください。費用無料。問い合わせ、県地域包括ケア課、電話 048-830-3251。 振込詐欺に注意してください。詐欺被害の多くが自宅の固定電話への一本の電話から始まっています。被害に遭わないためにも、身に覚えのない話は無視する。子供や孫の会社の同僚、友人と言っても信用しない。預金通帳やキャッシュカードを他人に渡さない。お金を要求されても 簡単に振り込んだり渡したりしないということを心がけ、まずは家族や知人、警察に相談してください。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110、 高齢者を守るお助け瓦版その1、不用品回収は慎重に。4コマ漫画があります。高齢の夫婦がお茶を飲みながら話をしています。不用品回収が1万円だって、見て見てとチラシを見せています。早速頼みましょう。翌日、業者がやってきて不用品を箱に詰めました。ではすぐに全部積みますねとトラックに積み込みました。早くて助かる。業者が、作業が終わりました、30万円ですと請求しました。聞いてないよ、1万円じゃないのと夫婦は青ざめてしまいました。こんな時は、いやや188に電話。相談してよかった、ほっと安心しました。コピーライトマーク、埼玉県消費生活課、消費者ホットライン、電話188、いやや、問い合わせ、日高市消費生活相談センター、電話 989-2111、 埼玉出会いサポートセンター、恋玉出張登録会、日時11月4日土曜午前10時から午後4時、場所障害学習センター、対象次のすべてを満たす人。1、結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20歳以上の独身の人。2、県内に在住、在勤、または近い将来、県に移住を考えている人。3、スマートフォンを持っている人、電話回線のあるもの。費用、10,000円。市内在住、または勤務先が会員の人。入会面談時に住所の確認をします。持ち物、写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等、後日独身証明書等の書類が必要です。詳しくは恋玉ホームページでご確認ください。QR コードがあります。申し込み、11月1日水曜までに、恋玉ホームページから入会申し込み、仮登録の後、本登録、面談予約をしてください。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター恋玉事務局、電話 048-789-7721。 募集、日高市地域公共交通協議会委員を募集します。任期、令和6年1月から令和8年1月。人数、2人。報酬、1回8000円。応募資格、市内に在住、在勤、在学で、年3回程度の会議、平日開催に出席できる人。応募方法、申し込み書に必要事項を記入し、応募動機、400字程度を添えて、10月23日月曜までに、ファックス、メール、郵送、筆着、または直接、危機管理課、交通安全、防犯担当へ。申し込み書は、市ホームページからもダウンロードできます。QR コードがあります。メールでのタイトルは、日高市地域公共交通協議会の委員の応募としてください。 選考方法、書類審査及び面接により選考します。なお、応募書類等は返却しません。問い合わせ、危機管理課、交通安全防犯担当、メールアドレス、lynk@city.hidaka.lg.jp 元気に働く会員募集中。シルバー人材センターでは、市内在住で60歳以上の元気で働く意欲がある会員を募集しています。入会説明会日時、10月19日、11月16日、12月21日の木曜日、午前9時30分から、作業内容、植木作業、除草作業、草刈り、草むしり、屋内外清掃作業、カート整備作業、事業所内軽作業、施設窓口管理、駐輪場整理など、申し込み、電話または直接、日高市シルバー人材センターへ、事前予約制、問い合わせ、日高市シルバー人材センター、総合福祉センター、駒の里敷地内、電話 985-5858、県立特別支援学校、花輪保木市学園、盲学校、高等部専攻科、入学者の募集。相談、見学は随時お受けします。入学願書等の提出期間。第一次募集、10月24日火曜から11月10日金曜。第二次募集、令和6年1月15日月曜から26日金曜。選考日、第一次募集、11月28日火曜。第二次募集、令和6年2月16日金曜。対象、県内在住で次の条件のすべてに該当する人。1、両眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満、または矯正視力が 0.3 以上の人で、盲学校の教育を受けることが適当であると判断できる人。身体障害者手帳を未取得の人も含みます。2、高等学校を卒業した人、もしくは令和6年3月卒業見込みの人、またはこれらの人と同等以上の学力があると認められる人。問い合わせ、県立特別支援学校、花輪保木市学園、盲学校、川越市笠畑 85-1、電話 049-231-2121、ファックス 049-239-1015、令和5年度公開講座受講生募集。期日、10月26日から11月30日までの木曜日、11月23日祝日を除く。時間、1、午前9時10分から10時40分、2、午前10時50分から午後0時20分。開講時間は日により異なるため、申し込み時に確認してください。内容、英語の丁寧化、江戸時代の高度経済成長期、元禄、チーズ講座2023、一生健康で楽しく歩く講座など、全7講座、費用無料、場所問い合わせ、埼玉女子短期大学、電話 986-1616。 広告、
おかげさまで51年10ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。表があります。募集種目、受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、陸上自衛隊高等工科学校生徒推薦。受付期間、12月1日金曜まで。試験期日、令和6年1月6日土曜から8日祝日。応募資格、男子で中卒、見込み含む、17歳未満の成績優秀、かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できる人、令和6年4月1日時点の年齢、陸上自衛隊高等工科学校生徒、一般、令和6年1月5日金曜まで。一次試験、令和6年1月13日土曜、14日日曜のうち指定された1日。男子で中卒、見込み含む17歳未満の人。令和6年4月1日時点の年齢。自衛官候補生、通年。受付時にお知らせ。18歳以上、33歳未満の人。32歳の場合は採用予定月の末日現在、33歳に達していないこと。表終わり。問い合わせ。自衛隊入間地域事務所。電話 04-2923-4691。イベント、木星の会お話し会、子供対象のお話し会です。日時、10月8日22日の日曜日、午前10時30分から、場所、障害学習センター、費用無料、申し込み不要、直接会場へ、問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。 今月の日高でマルシェ。日時10月23日月曜。午前10時から午後1時。売り切れ次第終了。場所市役所玄関前。マイバッグをお持ちください。販売品目等は市ホームページ。市公式 LINE でお知らせします。問い合わせ、産業振興課、農政担当。はつらつ健康教室、フレイル予防教室。時間、午前10時から11時30分。対象、65歳以上で市内に住所のある人。費用、無料。申し込み、10月16日月曜以降に、電話または直接、各地域包括支援センターへ。表があります。場所、期日、内容、申し込み問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館。期日、11月14日火曜。内容、耳のフレイル予防。申し込み問い合わせ。小間地域包括支援センター。電話 982-0111。小間公民館、11月22日水曜。目のフレイル予防。小間地域包括支援センター。電話 982-0111。 0111。駒川公民館、 11月15日水曜、耳のフレイル予防、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、 駒川南公民館、11月27日月曜、目のフレイル予防、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、 高萩北公民館、11月20日月曜、目のフレイル予防、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、 高萩公民館、11月24日金曜、耳のフレイル予防、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、 表終わり。できるだけ自宅に近い場所をご利用ください。日高ロコトレ教室、ロコモ体操に取り組みましょう。時間、午後1時30分から3時、対象65歳以上で、市内に住所のある人。内容、ロコモ体操。テーマ、フットケアに合わせた理学療法士による体操、講話等。費用、無料。申し込み、10月16日月曜以降に、電話または直接、各地域包括支援センターへ。表があります。場所、期日、申し込み問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館。期日、11月28日火曜。申し込み問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話 982-0111。駒公民館。11月9日木曜。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。 駒川公民館、11月10日金曜。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 駒川南公民館、11月14日火曜。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 高萩北公民館、11月7日火曜。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 高萩公民館、11月21日火曜。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 表終わり。できるだけ自宅に近い場所をご利用ください。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566。 行政書士田中悟。
自然観察会。木の実で作る遊び道具の材料を集めよう。日時、10月29日日曜、午前9時から11時30分。場所、巾着田入口駐車場。対象、小学6年生までの子供とその保護者。子供のみでの参加はできません。人数、10組程度。申し込み順。費用無料。持ち物、筆記用具、雨具、観察道具。申し込み、10月26日木曜までに、電話または直接、環境課、生活環境担当へ。問い合わせ、環境課、 生活環境担当。特設行政相談開催。日時、10月12日木曜、13日金曜、午前10時から午後5時。受付は午後4時30分まで。場所、東京総合行政相談所。西武池袋本店7階。行政、法律、暮らしの相談コーナー。参加期間。関東総合通信局、12日のみ。東京法務局、弁護士会、税理士会、関東管区行政評価局、費用無料、申し込み不要、問い合わせ、関東管区行政評価局、東京総合行政相談所、電話 03-3987-0229、上級救命講習、日時、10月27日金曜、午前9時から午後5時、場所、飯能日高消防署、対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学の中学生以上の人、人数、20人、申し込み順、講師、消防署職員、費用無料、修了証を交付します。持ち物等、動きやすい服装、申し込み、10月13日金曜以降に、電話で、飯能日高消防署消防管理課へ、午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く。詳しくは、埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226。応急手当、普及員講習1。日時、11月3日祝日から5日日曜、午前8時30分から午後5時15分、場所、狭山消防署、狭山市上奥富1172、対象、日高市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市に在住、在勤、在学の普通救命講習または上級救命講習の受講歴のある満18歳以上で、講習終了後に救命講習指導に協力できる人、人数20人、申し込み順、講師、消防署職員、費用3960円、テキスト代、持ち物等、筆記用具、動きやすい服装。申し込み、10月10日火曜以降に、電話で、埼玉西部消防局、警防部救急課、電話 04-2929-9123。 10月のおすすめ健康チャレンジ、健康の街、十分に睡眠をとる。習慣的に7時間前後眠っている人は、死亡や疾患のリスクが最も低く、6時間未満の短い睡眠は、疾患リスクの増加と関連することが分かっています。休養感のある睡眠のためには、1日に少なくとも6時間以上の睡眠を確保しましょう。参考、厚生労働省。令和3年11月に制定した健康の街宣言では、十分な休養をとり、心身をリフレッシュして、心の健康を保ちますの項目があります。 給養は生活の質に関わる重要な要素です。十分な睡眠をとり、余暇等で体や心を養う、リフレッシュすることを心がけましょう。また、良質な睡眠には、日中の身体活動も大切です。市では、オクトーバーラン&ウォークに参加しています。詳しくは、こちらへ QR コードがあります。9月20日時点の100ポイント達成者は339人で、先着1000人まで残り661人です。問い合わせ、保健相談センター、健康の町推進担当、電話 985-5122、健康ポイント対象イベント一覧の QR コードがあります。女性経営塾レディを開催します。女性経営塾を開催します。経営に必要な基礎知識を学んだり、女性同士のネットワークを広げませんか？日時、10月19日から11月16日までの木曜日、午前10時から正午、お弁当を用意します。場所、日高市商工会館。対象、経営者、後継者、創業予定者など、女性限定。人数、20人、申し込み順。内容、税務口座、労務口座、ビジネスマナー、メンタルケア。費用、12,000円。教材費、お弁当代を含む。申し込み、10月13日金曜までに、費用をお持ちの上、直接、日高市商工会へ。または、申し込みフォームより、申し込み後、費用を納入してください。QR コードがあります。問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。 天然石のブレスレットを作ろう。日時、11月18日土曜、午前10時から11時30分。対象、中学生以上の人。人数、15人、申し込み順。講師、大沢真澄さん。費用、1000円。費用は、11月8日水曜までにお支払いください。申し込み、10月12日木曜から11月8日水曜までに、電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話 989-9110。 楽しいスポーツ吹き矢教室。日時11月11日、18日、25日の土曜日、午後1時から3時、15分前集合。対象、市内在住の成人。人数10人。申し込み順。講師、日本スポーツウェルネス吹き矢協会日高川蝉支部。費用無料。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、10月10日火曜以降に電話または直接高萩北公民館へ。場所、問い合わせ、高萩北公民館。電話 989-7322。 写真説明。スポーツ吹き矢教室の様子です。数人の人が離れた的を狙って吹き矢を構えています。説明終わり。第20回入間郡市人権フェスティバルを開催します。 21世紀は人権の世紀と言われ、人権尊重意識の高まりは世界的な潮流となっています。人権が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、人権問題への理解、関心を深めるため、人権フェスティバルを開催します。日時、11月16日木曜、午後0時30分から3時30分。場所、三芳町文化会館、コピス三芳。アクセス、東武東上線、瑞穂台駅、鶴瀬駅より車で約10分。内容、オープニングセレモニー、三芳町ふるさと大使、講演、一人一人が輝こう、私の個性もあなたの個性も、課題、住田博子さん、集会所作品展示、物品販売等もあります。費用無料、申し込み不要、直接会場へ。手話通訳、1歳から就学前までの子供を対象とした保育があります。10月31日火曜までに、電話または直接、三芳町総務課へお申し込みください。問い合わせ、三芳町総務課、電話、049-258-0019、内線、405、第14回、引きこもり不登校講演会、引きこもり経験者による7年間会話のない部屋から出ようと思った背景、日時、11月12日日曜、午後1時30分から3時30分。場所、諸山町福祉会館、ウィズ諸山。諸山町岩井西、5-16-1。対象、引きこもり当事者、家族、支援者、関心のある人。人数80人、申し込み順。講師、滝本博樹さん。費用、無料。申し込み、電話で、マロウドの会、斉藤。坂戸保健所、保健予防推進担当へ。または11月10日金曜午後5時までに、電子申請でお申し込みください。QR コードがあります。問い合わせ、マロウドの会、斉藤。電話、090-5575-7054。坂戸保健所、保健予防推進担当。電話、049-283-7815。第35回。最助祭、大学祭、日時、10月21日土曜、22日日曜、午前10時から午後3時ごろ、テーマ、最高、Our Colors Infinite、内容、お笑いライブ、ボル塾、アイロンヘッド、学天則、ダンスフェスティバル、研究発表等、場所、問い合わせ、埼玉女子短期大学、電話、986-1616。
健康ノルディックウォーキング、日時、10月24日火曜、午前10時から正午、対象、60歳以上の自分で歩ける人、人数20人、申し込み順。講師、今村哲弘さん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、靴、タオル、帽子、 飲み物、ポールは貸し出します。申し込み、10月20日金曜までに電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。ゼロカーボンシティを目指して、私たちにできること。2、日時、講師、11月24日金曜、午前10時から午後3時、小林克彦さん、12月1日金曜、午後2時から4時、埼玉女子短期大学森川ゼミ生、12月15日金曜、午後2時から3時、環境課職員、対象、どなたでも、人数、各10人、申し込み順、費用500円、11月24日金曜のみ当日支払い、持ち物等、筆記用具、飲み物、11月24日金曜のみ手拭き用タオル、動きやすい服装、お弁当、大工道具、お持ちの人、申し込み、10月18日水曜以降に電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 体整え体操、日時、11月14日火曜、午前10時から11時30分、対象、60歳以上の市民、人数20人、申し込み順、講師、田中典之さん、費用、無料、持ち物と、動きやすい服装、タオル、飲み物、申し込み、11月10日金曜までに、電話または直接、駒川南公民館へ、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 元気体操、日時、11月8日15日の水曜日、午後1時から3時、対象、成人、人数、各15人、申し込み順、講師、高橋春子さん、費用、無料、持ち物と、タオル、飲み物、動きやすい服装、ヨガマット、健康ポイント手帳、お持ちの人、申し込み、10月10日火曜以降に電話または直接武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 高齢運転者の交通事故防止、日時、11月14日火曜、午後1時30分から3時、対象、成人、人数15人、申し込み順、講師、県防犯交通安全課安全運転推進員、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み、10月10日火曜以降に電話または直接武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 セカンドライフのマネープランと資産運用、日時、11月29日水曜、午後1時30分から3時、対象、成人、人数20人、申し込み順、講師、日本証券業協会金融証券インストラクター、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み、10月23日月曜以降に電話または直接武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 近隣市イベント、飯能市市政施行70周年記念令和5年飯能祭り、
1日目はパレードやステージパフォーマンス、威勢のいい底抜け屋台の引き合わせなどがあります。2日目は、絢爛豪華な山車11台のお囃子や居囃子など、飯能の伝統芸能を行います。日時、11月4日土曜、正午から午後9時、11月5日日曜、午前9時から午後9時、場所、飯能駅北口周辺、アクセス、西武池袋線飯能駅下車、JR 八高線東飯能駅下車、問い合わせ、飯能祭り協賛会事務局、飯能市観光、エコツーリズム推進課内、電話 042-973-2111 代表。写真説明。多くの人で賑わっている飯能祭りの様子。写真終わり。広告。琉球拳法空手術、空。生徒募集中。空手教室。携帯 090-1768-4707。電話、ファックス 042-989-8905 安富 http://hidakarate.main.jp/ryukyu/index.html 私立図書館から。電話 985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日10月30日月曜。 QR コードがあります。お話ポケット。大きい子向け。日時10月7日11月4日の土曜日午前11時から。小さい子向け。日時、10月4日から11月1日までの水曜日、午前11時から。図書館映画会、金曜シネマ。上映作品、幕末相棒伝、100分。監督、五十嵐隆久。出演、永山瑛太、向井治、ほか。日時、10月20日、金曜。午前10時から。人数100人。申し込み順。費用無料。申し込み電話または直接私立図書館へ。ホリデーシネマ。上映作品怪物はささやく。109分吹き替え。監督フアン・アントニオ・バヨナ。出演シガニー・ウェーバー、フェリシティ・ジョーンズ、ほか。日時、10月15日、日曜、午前10時から。人数、100人、申し込み順。費用、無料。申し込み、電話または直接、私立図書館へ。企画展、お話し会。ここではない、不思議な世界の住人たち。日時、10月29日日曜午後1時30分から3時。人数30人。申し込み順。費用無料。申し込み電話または直接私立図書館へ。企画展講演会一般つくも神。使い込んだものが神や妖怪、すなわちつくも神になるのは日本ならではの話ですが、最近ではハリー・ポッターとヨーロッパのファンタジー作品の中にもその現象が見られるようになりました。物が活躍する作品にも触れつつ、つくも神について語ります。日時、11月18日土曜午後1時30分から3時30分。対象、中学生以上の人。人数30人。申し込み順。講師白百合女子大学教授伊辻明美さん。 費用無料。申し込み10月23日月曜以降に電話または直接市立図書館へ。企画展展示一般児童。ここではないどこか想像の世界の住人たち。妖精、妖怪、魔女などに関する本の紹介とハリーポッターシリーズの特集展示を行います。期間11月26日日曜まで。企画展児童向け講座図書館遊びの広場。魔法使いの帽子を作ります。魔法使いになりきってフォトスポットで写真を撮ろう。日時10月15日日曜午後2時から3時30分時間内出入り自由。対象児童親子。費用無料。申し込み不要。新刊図書案内。図書館流通センター新刊全店案内より引用。初めての多肉植物。監修尾崎フラワーパーク。出版社新生出版社。手間がかからず個性的でユニークな姿が人気の多肉植物を育ててみませんか。寄せ植えの作り方、置き場所、水やり、株の増やし方等、育て方と楽しみ方を紹介。サボテンなども含む新しい品種、人気、定番品種の図鑑も収録。写真説明、初めての多肉植物の本の表紙が掲載されています。写真終わり。ふきさんのクイックおもちゃ大百科。著者、佐藤ふき。出版社、改正社。お手軽色水遊び。ビニール傘でプロジェクション。縫わないぬいぐるみ。家にある紙皿や空き箱などを使った5分でできる。材料一つでできる。作らなくても遊べるおもちゃを紹介します。写真説明。ふきさんのクイックおもちゃ大百科の表紙が掲載されています。写真終わり。広告。子供のやりたい目を育むピアノ教室。かやま教室オープン。検索。ピアノッチ。日高市民情報広場。日高市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？日高おもちゃ病院。期日、場所。10月14日土曜、駒川公民館。11月18日土曜、武蔵台公民館。12月9日土曜、高萩北公民館。受付時間、午前9時から10時30分。問い合わせ、日高おもちゃドクターの会、松本。電話、989-7108。日高市秋季市民ソフトテニス大会。日時、10月22日日曜。予備日、29日日曜。午前8時受付。8時30分開会式。場所、高萩北中学校、日高高校。対象、市内に在住、在勤、在学の中学生以上の人。ソフトテニス連盟が認めた人。人数120人。費用、ワンペア当日集金。一般大学生2000円。高校生600円。中学生無料。 申し込み10月15日日曜までに電話、ファックスまたはメールで日高市ソフトテニス連盟へ。問い合わせ、日高市ソフトテニス連盟、相馬、電話、ファックス 985-8837、メール toshio-soma@outlook.jp 舞踊の祭典、日本の伝統文化の発表会です。古典、新舞踊、アロハも一部入ります。ぜひお出かけください。日時、10月22日、日曜、午後0時30分から3時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。問い合わせ、日高市舞踊連盟、雅の会。鈴木、電話、985-2511。2023つながろうコンサート。すべてのコンサートは入場無料です。第16回憩いの森ふれあいコンサート。日時、10月29日日曜、午前10時30分から午後2時30分。雨天中止。場所、日高総合公園内民有地。フリーマーケットも同時開催します。出展者を募集しています。問い合わせ、高萩公民館。電話 989-2145。御嶽山統合公園もみじ祭り。日時、11月26日日曜、午前10時から午後3時、小雨結構。場所、飯能市統合公園。ライトアップ11月15日水曜から30日木曜、夕暮れから午後8時まで。駐車場は有料です。問い合わせ、電話 978-9111。グラウンドゴルフ教室。ルールとプレー場のエチケットを学んで、グラウンドゴルフを楽しみましょう。日時、11月2日。16日、23日、30日の木曜日、午前9時から正午、場所、巾着団、2日、16日、30日、北平沢運動場、23日、申し込み、11月1日、水曜以降に、電話で、日高市グラウンドゴルフ連盟へ、問い合わせ、日高市グラウンドゴルフ連盟、川口、電話 986-0657。第32回日高市ミニ駅伝競争大会。日高総合公園内を4区間でたすきをつなぐ駅伝大会です。1区間 2.7km。日時、11月5日日曜、午前9時から。場所、日高総合公園内特設コース。対象、中学生、男、女の部。一般、男、女の部。人数、各部10チーム、合計40チーム。費用、中学生の部、1000円。一般の部、2000円。スポーツ保険含む。申し込み、10月15日日曜までに電話で日高市陸上競技協会へ。問い合わせ、日高市陸上競技協会、大島、電話 080-9541-5402。 第9回ピースフェスティバル。歌や楽器演奏、落語、講演会、気候危機の映像、市民の作品展等。日時、11月8日水曜から12日日曜、午前10時から午後4時、初日は正午から。場所、総合福祉センター駒の里。費用、無料。問い合わせ、ピースフェスティバル実行委員会、大沢、電話 080-6521-4376。 日高市 秋季テニス大会。期日内容。男子、11月11日土曜、単予選。12日日曜、副。18日土曜、単各順位別トーナメント。単55歳以上。25日土曜、副。55歳以上。単と単55歳以上は重複出場不可。女子、11月11日土曜、単、19日日曜、副、25日土曜、副、50歳以上。場所、日高総合公園。資格、市内在住、在勤、在クラブの人。費用、一般参加者、男女単服一組2000円、高校生以下1000円。申し込み、一般参加者は、種目、住所、氏名、電話番号を記入し、参加費を郵便振り替えで10月13日金曜必着までに、振り替え番号 00120-4-346-447、日高市テニス協会宛に納入してください。問い合わせ、日高市テニス協会、林、電話、090-8462-7788。柔道教室、日時、令和6年1月までの第2、第4土曜日、午後1時から3時。場所、日高高校。対象、市内在住の小学生以上の人。費用、中学生以下800円、高校生以上1850円。保険代、申し込み、電話で、日高市柔道連盟へ。問い合わせ、日高市柔道連盟、吉本、電話、989-1374。暮らしの情報、インフォメーション、人口、令和5年9月1日現在、総数、54,459人。前月比マイナス24人。世帯数24,824世帯。前月比プラス9世帯。男27,033人。前月比マイナス23人。女27,426人。前月比マイナス1人。火災、救急。令和5年8月。火災2件、令和5年1月からの累計21件、救急287件、令和5年1月からの累計1971件、休祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291、内科、小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし、問い合わせ、電話973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。プリンター、自転車、運動器具、網戸、冷凍庫、ピアノ、チャイルドシート。譲ってください。体操着、エプロン、高萩幼稚園用、自転車、子供用。交換の品物の情報は9月20日現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当、 無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、10月20日金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、10月10日火曜から、問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当、法律相談、11月2日木曜、午後1時から4時20分、市役所1階101会議室、10月10日火曜から、総務課人権推進市民活動担当、女性相談、10月26日木曜、11月9日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、10月10日火曜から、総務課人権推進市民活動担当、行政相談、10月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、人権相談、10月20日金曜、午前10時から正午、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、不動産相談、10月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、税務相談、10月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当、心配事相談、10月11日は精神保健福祉士による心の相談も行います。10月11日水曜、11月1日水曜、午前10時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、 不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 法律相談、弁護士による相談4人まで、10月26日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、10月2日月曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談3人まで、10月18日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、10月2日月曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 出前相談、生活での困りごと、家計、仕事、引きこもりなど、10月16日月曜、午前10時から午後3時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 ひとり親家庭ハローワーク就労相談、11月14日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、を相談、必要、産業振興課、商工観光担当、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、電話989-2111、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分、保健相談センター、不要、保健相談センター、保健相談担当、電話985-5122、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、11月6日月曜、28日火曜、午後、時間予約制、保健相談センター、必要、保健相談センター、保健相談担当、電話985-5122、表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners, 埼玉 Information and Support SIS TEL 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、令和5年度少年の市長埼玉県大会で優良賞、青少年育成埼玉県民会議会長賞、並びにテレタマ特別賞を受賞した金島椿さんをご紹介します。優良賞、青少年育成埼玉県民会議会長賞、並びにテレタマ特別賞を受賞。昔の人の知恵と現代の技術の両方を使って僕たちにできること。夏休みに帰省した際、自然の中にもゴミが目につき、祖父母からも昔に比べると自然が減ってきていると話を聞いたことから、環境問題について考えました。そこで調べたことをまとめた、温故知新という題名の作品が、市の教育長賞を受賞しました。そして今年、県大会に出ることとなり、1万9000点もの作品の中から、優良賞とテレタマ特別賞を受賞しました。受賞の知らせを受けた時は、純粋に嬉しかったですが、夏休みの課題で提出したものが、賞をもらったという驚きも強かったです。国語は得意でも苦手でもなく、文章を書くことは慣れていないため、何度も手直しをして完成させた記憶があります。 発表も緊張しましたが、クラスで学級委員をしているからか、しっかり発表できたと思います。この経験により、環境問題をはじめ、自分の興味があること以外にも目を向けられるようになり、新たな視点を得ることができたと思います。発表を聞いてくれた人、作品やこの記事を読んでくれた人の考えるきっかけになると嬉しいです。これまでソフトテニスに打ち込んできたため、今後はスポーツも勉強も頑張っていきたいですし、環境問題に対してもできることを実践していきたいです。写真説明、2枚あります。金島椿さん、高萩中。症状を持つ金島さんと市長です。2枚目、少年の市長埼玉県大会で発表する様子。写真終わり。賛同大会で聞きました。あなたの信念は？写真説明。吉田和美さん。新準備の追求と書かれたボードを手にしています。田口隼人さん。全力で楽しむことが大事と書かれたボードを手にしています。写真終わり。編集室。早いもので本年度も半分が過ぎました。目まぐるしい日々ですが、取材に協力してくださる市民の皆さんや、綺麗な写真を届けてくださる市民カメラマンの皆さんに支えられながら、広報編集スタッフ一丸となって全力を尽くしています。爽やかで過ごしやすくなってきましたが、お体に気をつけてお過ごしください。愛。広報日高ナンバー681。令和5年10月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市大和田南平沢1020番地。電話 042-989-2111。ファックス 042-989-2316。 広報日高は2万1300部作成し、一部あたりの印刷単価は約26円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和5年10月号を終わります。